三四郎はこの画家の話をはなはだ面白く感じた。特に話だけ聞きに来たのならば、なお幾倍の興味を添えたろうにと思った。三四郎の注意の焦点は、今、原口さんの話の上にもない。原口さんの絵の上にもない。無論向こうに立っている峰子に集まっている。三四郎は画家の話に耳を傾けながら、目だけはついに峰子を離れなかった。彼の目に映じた女の姿勢は、自然の経過を最も美しい刹那に虜にして動けなくしたようである。変わらないところに長い髯がある。しかるに原口さんが突然首をひねって、女にどうかしましたか？と聞いた。その時三四郎は少し恐ろしくなったくらいである。映りやすい美しさを映さずに据えておく手段がもう尽きたと、画家から注意されたように聞こえたからである。なるほど、そう思ってみると、どうかしているらしくもある。色艶が良くない。目尻に耐え難い物憂さが見える。三四郎は、この活人画から受ける安易の念を失った。同時に、もしや自分がこの変化の原因ではなかろうかと考えついた。たちまち、強烈な個性的の刺激が三四郎の心を襲ってきた。移りゆく美を儚むという共通性の情緒はまるで影を潜めてしまった。自分はそれほどの影響をこの女の上に有しておる。三四郎はこの自覚のもとに一切の己を意識した。けれどもその影響が自分にとって利益か不利益かは未決の問題である。その時原口さんがとうとう筆を置いて、もうよそう。今日はどうしてもダメだ。と言い出した。峰子は持っていたうちわを立ちながら床の上に落とした。椅子にかけた羽織を取ってきながらこちらへ寄ってきた。今日は疲れていますね。私？と羽織の行きを揃えて紐を結んだ。いや、実は僕も疲れた。また明日天気のいい時にやりましょう。まあ、お茶でも飲んでゆっくりなさい。夕暮れにはまだ間があった。けれども峰子は少し用があるから帰るという。三四郎も止められたが、わざと断って峰子と一緒に表へ出た。日本の社会状態でこういう機会を随意に作ることは三四郎にとって困難である。三四郎はなるべくこの機会を長く引き延ばして利用しようと試みた。それで比較的人の通らない閑静な曙町を一回り散歩しようじゃないかと女をいざなってみた。ところが、相手は案外にも応じなかった。一直線に生垣の間を横切って大通りへ出た。三四郎は並んで歩きながら、原口さんもそう言っていたが、本当にどうかしたんですか？と聞いた。私、と峰子がまた言った。原口さんに答えたと同じことである。三四郎が峰子を知ってから、峰子はかつて長い言葉を使ったことがない。大抵の応対は一句か二句で済ましている。しかも、はなはだ簡単なものに過ぎない。それでいて三四郎の耳には一種の深い響きを与える。ほとんど他の人からは聞きうることのできない色が出る。三四郎はそれに敬服した。それを不思議があった。私？と言ったとき、女は顔を半分ほど三四郎の方へ向けた。そうして、二重まぶたの切れ目から男を見た。その目には笠がかかっているように思われた。いつになく感じが生ぬるくきた。頬の色も少し青い。色が少し悪いようです。そうですか。二人は、五六歩無言で歩いた。三四郎はどうともして二人の間にかかった薄い膜のようなものを裂き破りたくなった。しかし、何と言ったら破れるか、まるで分別が出なかった。小説などにある甘い言葉は使いたくない。趣味の上から言っても、社交上は若い男女の習慣としても使いたくない。三四郎は事実上不可能のことを望んでいる。望んでいるばかりではない。歩きながら工夫している。やがて、 女の方から口を聞き出した。今日何か原口さんにご用がおありだったの？いいえ、用事はなかったです。じゃあ、ただ遊びにいらしたの？いいえ、遊びに行ったんじゃありません。じゃあ、なんでいらしたの？三四郎はこの瞬間を捉えた。あなたに会いに行ったんです。三四郎はこれで言えるだけのことをことごとく言ったつもりである。すると、女は少しも刺激に感じない。しかも、いつものごとく男を酔わせる調子で、お金はあそこじゃいただけないのよ、と言った。三四郎はがっかりした。二人はまた無言で五六軒来た。三四郎は突然口を開いた。本当は金を返しに行ったのじゃありません。峰子はしばらく返事をしなかった。やがて静かに言った。お金は私もいりません。持っていらっしゃい。三四郎は耐えられなくなった。急に、ただ、あなたに会いたいから言ったのです。と言って、横に女の顔を覗き込んだ。女は三四郎を見なかった。その時、三四郎の耳に女の口を漏れたかすかなため息が聞こえた。お金は、金なんぞ。二人の会話は双方とも意味をなさないで途中で切れた。それなりでまた小半丁ほど来た。今度は女から話しかけた。原口さんの絵をご覧になってどう思いなすって？答え方がいろいろあるので、三四郎は返事をせずに少しの間歩いた。あんまり出来方が早いので、大驚きなさりゃしなくって。ええ、と言ったが、実は初めて気がついた。考えると原口が広田先生のところへ来て、峰子の肖像を描く意思を漏らしてから、まだ一ヶ月ぐらいにしかならない。展覧会で直接に峰子に依頼していたのはそれより後のことである。三四郎は絵の道に暗いから、あんな大きな額がどのくらいな速度で仕上げられるものか、ほとんど想像の他にあったが、峰子から注意されてみると、あまり早くできすぎているように思われる。いつから取り掛かったんです。本当に取り掛かったのは、ついこの間ですけれども、その前から少しずつ書いていただいていたんです。その前っていつ頃からですか？あのなりでわかるでしょ？三四郎は突然として初めて池の周りで峰子に会った熱い昔を思い出した。そら、あなた、シイの木の下にしゃがんでいらしたじゃありませんか。あなたはうちわをかざして高いところに立っていた。あの絵の通りでしょ？ええ、あの通りです。二人は顔を見合わした。もう少しで白山の坂の上へ出る。向こうから車がかけてきた。黒い帽子をかぶって、金縁の眼鏡をかけて、遠くから見ても色艶のいい男が乗っている。この車が三四郎の目に入った時から、車の上の若い紳士は峰子の方を見つめているらしく思われた。二三軒先へ来ると車を急に止めた。前掛けを器用に跳ねのけて、けこみから飛び降りたところを見ると、背のすらりと高い細面の立派な人であった。髪をきれいに吸っている。それでいて全く男らしい。今まで待っていたけれども、あんまり遅いから迎えに来た。と、峰子の真ん前に立った。見下ろして笑っている。そう、ありがとう。と、峰子も笑って男の顔を見返したが、その目をすぐ三四郎の方へ向けた。どなた？と男が聞いた。大学の小川さん。と峰子が答えた。男は軽く帽子を取って向こうから挨拶をした。早く行こう。兄さんも待っている。いい具合に三四郎は追い分けへ曲がるべき横丁の角に立っていた。金はとうとう返さずに別れた。